なくなった羊、人間、話、新庄正也。
はい、今日は子供の絵本からいきたいと思います。アサエと小さい妹という絵本がありますけども、お母さんの用事の間に留守番を頼まれたアサエ、昼寝から起きてきた妹のあやちゃんと家の道路の前で遊び始めました。しかし浅井が地面にいろいろ絵を描いている間にですね、妹がいなくなってしまいます。あやちゃん、あやちゃん、車の事故にあったか、あるいは誰かと一緒か、どうしようどうしよう、あやちゃん、どこに行ったの。浅井が走り出していますね。あやちゃんはいつも行ってる公園の砂場にいたんですね。このやっとあやちゃんを見つけたこの浅江お姉ちゃんですね。この抱きしめてるこの浅江のこの二人の光景、お姉ちゃんの気持ちが表されているのではないでしょうか。今日はですね、迷ったいなくなった羊の例え話から共に考えてみたいと思います。私たちはこの人生の旅路においてですね、迷子になる可能性があり、それは一度だけでなく 何度だってあり得るかもしれません。道に迷っていると気づかない、また迷って戻る方法がわからないことだってあるかもしれません。迷っている場面において、その人をどうしても見つけ出したい、探し出したい、取り戻したいというお方がおられます。そうです、イエス様です。私たちがどこにいようとも諦めずに、探すことに生むことのないイエス様、愛する主の招きに応えたいものです。ルカ15章の4節からですね、この例え話始まるんですけども、15章の1節、新約聖書115ページですね、スタディバイブルは178ページです。15章1節、さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。イエス様はですね、毎日貧しい人や苦しむ人のところを訪問してですね、悲しんでいる人を勇気づけ、元気づけ、励ましました。また裕福な教養のあるパリサイ人やユダヤの貴族やローマの総督とも交わりました。そして彼らの招待を受けて、宴会にも出席し、親しく希望のメッセージを彼らに話されました。十二弟子の一人、主税人のレビ・マタイがイエス様から私に従ってきなさいと言われてですね、その後彼の家でイエス様のために盛大な食事会を開いたとき、自分の親戚や昔の主税人仲間やその他大勢の人々をですね、彼は呼んでそのイエス様のこの食事会に参加したんですね。イエス様はそのような招きに断ることはなさいませんでした。イエス様が同情心を持って接してくださるおかげでですね、社会からのけ者と見られていた人たちはイエス様の語られる言葉に希望を見出したのでした。そのマタイが開いた宴会においてパリサイ人や律法学者はですね、弟子たちにどうしてあなた方は主税人や罪人などと飲食を共にするのかとつぶやいています。またこの今日見ていきますこのルカ15章のところにも彼らはつぶやいています。それからザーカイがですね、イエス様を自分の家に案内した時も罪人の家に入って客となったとつぶやいています。このフォアと離反を引き起こすことがサタンの狙いであり、この方法で市場の覇権を握って人間を神様からですね、引き離してきたのです。15-2、するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。この宗教指導者たちがですね、怒った理由の中に、イエス様が当時社会から見捨てられた人たちにですね、同情を示されたことがまず一つ、それからもう一つはその見捨てられた人々がイエス様の行く先々で群がり、イエス様のメッセージに聞き入っているということ、それらのことでこの宗教指導者たちは怒ったっていうんですね。キリストへの実物教訓164にはですね、指導者らは見捨てられた人々を侮っていたんですけども、イエス様はそのようなことをせず、長く父の家から離れていたとはいえ、父の御心から忘れ去ることのできない神の子供たちとして彼らをお迎えになったというんですね。イエス様の口から出る一つ一つの言葉に耳を傾けたこの見捨てられた人々は、自分たちのようなもののためにも罪の穴から逃れる道があることをイエスの前に来た時に感じたというのです。天からの光を与えるイエス様に彼らは引きつけられていったんですね。 彼らが悲惨と罪の中にあること自体が特別に神の憐れみの対象になる理由であった。15の4、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうかと。マタイによる福音書18-10には迷い出ている羊とありました。羊飼いは日中羊たちに草を食べさせるために、草原に連れてきます。それから水を飲ませるために水源地も見つけます。草を食べたり水を飲んだりしている最中でも羊飼いは敵から羊を守るために注意を払います。そして一日が終わると羊たちを檻に戻し、全部いるか確認します。檻の中にいる羊たちを何度も数え、なぜか一匹がいないと分かると疲れも忘れてすぐに今日行った場所に、探しに戻ります。皆さんならどうしますか？一日羊たちを連れ歩いてからその後にいないのが分かるとどうされますか？暑い日照りの時、北風の強い寒い時、台風のような嵐の時、あるいは夜中自分の所有する羊を探しに行くでしょうか？実物教訓の165ページ。羊飼いは羊を愛してその中の一匹でも道に迷ったのが分かるとじっとしてはいられない。神はこれとは比べ物にならない無限の愛を持って世から捨てられた魂を愛されるのである。和牛の繁殖をしている牧場でですね、手伝いをしていた時のことです。この写真はその時のものではないんですけど、まあ、何枚か撮ったはずなんですけれども、なかなか見つけられなくて、ある時ですね、そろそろ出産を迎えているこの母牛がいたんです。そしてこの牧場主の M さんはですね、この妊娠牛をこの自分の放牧地にですね、出産するまで放牧する、そういう方法を取っていました。そしてまあ人間もそうですけども、大体この時期に子牛が生まれるというのを逆算してですね、牛舎に、母牛をですね、母牛を連れ戻そうということになりました。で、2人でですね、この放牧している山に行って、そしてどこにいるか見て、ちょうど谷底にですね、この母親の牛がいるのを見つけました。そして M さんがロープでですね、この牛の鼻のところ、角のところをやってですね、引っ張っていって、そして僕はですね、後ろからお尻の方を押して、二人でですね、その坂を上がっていきました。どうもいつもと違ってですね、普通ならこう声かけてですね、はいはいはいはいったら登っていくはずなんですけども、その日はですね、あまりスムーズにこのお母さん牛はですね、坂を登っていきませんでした。他の母牛と違っていたんですね。そして牛舎について餌を入れて、牧草を入れてですね、そして他の作業に移ったんですね。そして時間が経過してM さんが、このお母さん牛の様子を見て、やっぱりおかしいなと判断したんですね。そしてどこかで産んでるかもしれないと言ってですね、もう一回マサイ一緒に行こうということで、またこの放牧している山をですね探しました。 そしたらですね、まあ死んでないか僕ら心配しながら歩くんですけども、そしたら最初に見つけたですね、この谷間にですね、この子牛はですね、茂みに伏せていたんですね、このようにですね、写真にあるように。ああ、もうよかったよかったと言ってですね、二人でまた子牛を起こして坂を登ってきました。まあ、子牛といえどもですね、重いですからね、もう二人でもう息はははしながら登ってきました。で、やっと写真にあるような場所について子牛、お母さんを一緒に子牛、合わせてやりました。本当にお母さん牛はですね、心配してたと思います。自分の子牛産んでますからね、もうどんなに、嬉しかったことでしょうね。さあ、続いて5節6節15の5節6節。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。見つけたら嬉しいですね。はあ、お前は心配かけと内心思う人、思わない人もいるかもしれませんけども、怪我はしてないか、具合はどうかと見回してやります。雨で濡れていたらタオルで拭いてあげます。そして、家族親戚友人みんなでですね、喜ぶんですね。実物教訓の167ページ。さて、羊飼いが羊を連れず、悲しんで帰ってくる光景がここに描かれていないことは感謝である。この例えでは失敗ではなくて、成功、すなわち見出した喜びが語られている。これは神の囲いからさまよい出た羊は、たとえ一匹であっても、見過ごしにされたり救われないままに捨てておかれたりすることはないという保証である。当時のこの宗教指導者たちはどのように教えていたかというのを見ていきたいんですけど、実物教訓の167ページに、罪人は神の愛に欲するためにはまず悔い改めなければならないとユダヤ人は教えていたんです。彼らの見解によると、悔い改めは人間が神の恵みを得るための努力なのであると。一方でイエス様はどのように教えていたんでしょうか。同じく実物教訓167には、この迷い出た羊の例えでは、救いが与えられるのは私たちが神を求めるからではなくて、神が私たちをお求めになるからであるとキリストは教えておられる。実物教訓169ページには、神に愛していただくために私たちが悔い改めるのではなくて、私たちが悔い改めに至るために神が私たちに愛を表してくださるのであると書いてますね。キリストへの道28ページにはこのようにありますね。罪人が真に悔い改めるようになるのは、キリストから出る力によるのであります。私どもはキリストなくしては許しが与えられないのと同じように、キリストの霊が良心を呼び覚まさなければ悔い改めることができないのであります。キリストはすべての正しい動機の根源であって、彼のみが人の心の内に罪を憎む心を植え付けることができるのであります。真理や純潔をしたい、自分の罪深さを認めることなどは、皆キリストの霊が私どもの心に働いている証拠であります。実物教訓169ページ。神に背いた者が滅ぼされると天において喜びがあると律法学者たちは言い伝えていたが、神にとって滅ぼすことは異常な行為であることをイエスは教えられた。神の創造された魂の中に神の形が回復されるのを前天は喜ぶのである。自分は悪いことをしてしまった、自分なんかが教会へ行くなんて、あるいは聖書を読む資格なんてと 考えている人にはですね、次の引用文があります。悪を行って絶望に陥っている魂も勇気を出さなければならない。多分神は罪を許して神の前に出ることを許してくださるであろうなどと考えてはならない。すでに神は第一歩を踏み出されたのである。あなたが神に背いた時に神はあなたを求めて探しに出られたのである。私たちが神様の身元に行こうと考えているよりも先にですね、私たちに対して関心を示し、抱きかかえて喜んで自分の元に連れ戻してくださる神様なんですね。実物教訓170ページ。キリストはこの道に迷った羊によって、個々の罪人だけでなくて、反逆して罪に傷ついたこの世界をも描かれた。この地球は神が統治しておられる広い宇宙の一原子に過ぎない。しかし神の目にはこの道に迷った一匹の羊である堕落した小さな世界は、檻からさまよい出ない99匹に勝ってと尊いのである。この例えは広い意味を持っているというんですね。イエス様は天で栄光のうちにおられたのに、この一つの小さな地球、人間を救うためにですね、人となってこられました。イザヤ 53-5、 彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。神様はいなくなった羊を再び迎えるためにですね、御子を与えるとともに、ご自分もお与えになったのでした。ヨハネ第一 3-1、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。ヨハネ8章に出てくるこの会員の女性はイエス様から、あなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにとの希望の言葉を聞いてですね、彼女の心は溶け、イエス様の足元にひれ伏して感謝に満ち溢れ涙し、そして罪を告白しました。ミニストリーオブヒーリング60ページ。彼女にとってこれは新しい生涯、すなわち神に献身した純潔と平安な生涯の始まりだった。この堕落した魂を向上させることによって、イエスは最も重い肉体の病気を癒すよりも大きな奇跡をなさった。すなわち永遠の死に至る霊的な病気をお癒しになったのである。彼女はキリストの憐れみによる許しに対して自己犠牲の愛と信仰を持って感謝を表示した。社会はこの誤った女を軽蔑し嘲笑するだけであったが、罪なきキリストは彼女の弱さを憐れみ、救いの手をお述べになった。各大の希望中間の396-397、マリアの問題が人間の目には絶望的に見えた時にも、キリストは彼女のうちに善への可能性をご覧になった。キリストの恵みを通して彼女は神の性質に預かるものとなった。堕落し心が悪霊の住処となっていたものが、交わりと奉仕を通して救い主に近づけられた。イエス様とこう交わっておられる間にマリアは変化していったんですね。イエスは一人一人の魂の事情をご存知である。自分は罪深いものだ。とても罪深いものだとあなたは言うだろう。あるいはそうかもしれない。しかしあなたが悪ければ悪いほどイエスが必要なのである。主は泣いて悔い改める者を決して退けられない。主は震えている魂に勇気を出しなさいと命じられる。 主は許しと回復とを求めて身元に来るすべてのものを心よく許してくださる。ありがたい約束ですね。この主税人の頭であったこのザーカイ、彼はこの世の人生をですね、もっといいものにしたいと憧れていたと書かれています。彼はバプテスマのヨハネの話を聞いて、彼自身の心にですね、光が差し込んでいたんです。希望通巻の373ページ。彼は聖書を知っていて、自分の行為が間違っていることを自覚していた。今彼は大教師イエスから出たものと言われているこの言葉を聞いて、自分が神の前に罪人であることを感じた。しかし彼がイエスについて聞いていたことが、彼の心に望みの火を灯した。悔い改め、すなわち生活の改革は自分のようなものにさえ可能なのだ。この新しい教師が最も信頼しておられる弟子たちの一人も主税人ではないか。ザーカイは自分の心を捉えたこの自覚に直ちに従い、自分が不正を働いた相手の人々の損害を早速償い始めた。ザーカイはキリストのお顔を見る前に、彼が真に悔い改めたものである証拠となる働きを始めていた。人から非難される前に彼は自分の罪を告白していた。彼は聖霊による罪の自覚に従い、古代イスラエルのために、また我々のために書かれた御言葉の教えを実行し始めていた。キリストの愛に対するザーカイの最初の応答は、貧しく困っている人たちに対して同情を表すことであった。人々からこの嫌われていた仕事をしていたこのザーカイですね、これまでの過ちを告白して悔い改め、戒めを実践する人に変えられてきました。そして彼ばかりでなくてですね、家族も神様からの祝福を与えられました。助けを求める人の叫びを神様はご存知であります。私たちが激しい試練、誘惑の戦い、迫害に押しつぶされるがままに放っておくことはありません。私たちが歩んできた道をイエス様も通ってこられました。悲しみ、苦しみ、さまざまな戦いに耐え、涙を流されたイエス様、私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃっています。私たちはイエス様から離れようとしないならば、離れようとしないなら固く引き止めてくださいます。実物教訓の171ページ、読者よ、あなたはさまよい出たものを何人探し当てて檻に連れ戻したことであろうか。見込みもなく見境もないと思われる人々に背を向けることは、キリストが探しておられる魂をないがしろにすることであるのを自覚しておられるだろうか。私たちに問いかけてますね。私たちクリスチャンは同情と平安を求めている人々に対して関心を示しているでしょうか。天使たちはさまよう人々にですね、その人々に対して泣いているのに、私たち人間は涙することもなく哀れもうとさえしていないのではないか。当時の宗教指導者らと同じように、心を閉ざすことのないように、主の御声に謙遜にですね従いたいものです。同じく171ページ、ああ誘惑や過ちに陥った人々への真心からの深い同情がなんと欠けていることだろう、ことであろう。もっともっと自己を捨てて、もっとキリストの精神が欲しいものである。このような精神をですね、持つためには、私たちのために苦しまれ十字架にかけられた救い主を仰ぎ見る必要があります。 私のために、僕のために命を惜しんでなったことを瞑想するとき、イエス様と同じ深い愛を他の人々に対して抱くようになるというのです。HDA バイブルコメンタリー7巻922ページ。天使はキリストの牧場の羊を守るように任命されている。サタンがその惑わしの罠を持って可能であれば先民をも欺こうとするとき、天使は感化力を働かせる。もし試みられる魂が主の御言葉に注意を払い、自分たちの危険を自覚して、私はサタンの策略に乗らない。私には天の御座の長兄がおられる。このお方は私に優しい愛を持っておられることを示してこられた。そして私は主の愛の心を悲しませることはしない。というならば、この感化力は彼らを救うのである。悩み、苦しむ人々や、罪の重荷にあやいでいる人々を助けようとする働きには、天のすべての御使いが協力してくださります。我が日本において、道に迷っているということがわからない人々、あるいは道に迷い、どうしていいのかわからない人々、どこへ行ったかもわからない人々、そういう人たちがおられることと思います。この人々に福音のメッセージを早く届けられたらいいですね。イエス様は間もなく来られます。何も大きいことをしようとせず、小さな日常の機会をですね、逃さずイエス様のお手伝いをですね、それぞれがしていきたいと思います。では、終わりの賛美歌、子供賛美歌の5番です。愛する天のお父様、私たちは罪深く弱いものでありますけれども、日々生かされていることを心から感謝いたします。あなたからいただいているこの恵みを忘れることなく、あなたの御用のためにそれぞれの持っているタラントを用いて献身することができますようにお導きください。私たちは家族、親戚、 また友人知人、まだイエス様を知らない方々にそのメッセージを伝えていかなければなりません。どうやってあなたのことを述べ伝えていったらよいのか、どうぞ一人一人に知恵と力と、そして優しい相手を思いやるいたわりの心をどうぞ与えてくださいますように。特に日本で災害に遭われている方々を神様支え励ましてください。また病床にある方々も神様の癒しを与えてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。